今日の説教は待つこととして新井牧師でからお話を聞きます。
相変わらず保育園では保育士不足というのに頭を抱えております。いずこもそのようで人材確保というのはだんだん大変になってきているんですが、保育園はずっとそれで全国的にですね、頭を抱えているところでございます。育児休暇を取って保育士が帰ってくるというのを待って、瀬古保育園もですね待っているんですが、子どもの預け先が見つからずに復帰が先延ばしになってしまうと、そういうことの心配までしなければならなくなりました。預け寄って先の園に、何とか預かってくれないとうち困るんだから、困るから預かってと、お願いをしてみるんですが、保育士探してくれたら預かるよ返される、いずこも、そのような状態というね、冗談のような本当の話なんです。で、保育士の人数だけ言うと、私がここに赴任した時よりも増えて、うちの保育士は増えているんじゃないかなと思うんですが、人手不足を訴える声というのはどんどん大きくなる、いつまでもなくならない。でそれはこうフルタイムで働いてくれる人が減ってパートタイムで働くことを希望する、そういう人が多くなっているということが一つには挙げられます。さらにベテランの方がどんどん定年退職をしていって若い職員を雇うわけですが、経験不足というところは否めない。成長するのにはしばらく時間が必要ということで、一人に一人前の働きをなかなか期待できないような状況ですと、中堅以上の職員たちへの負担が増えていくと。なので人数はいても働き手の負担というのはなかなか軽減されたというふうに感じないんでしょうか。でさらにですね、もう一つ課題なのは子どもを預ける時間というのが長くなっているということも挙げられるんです。瀬古保育園は7時に開園して夜7時まで、やっておりますけれども、保護者の方の労働時間やその環境あるいはそのライフスタイルというのがこう変わってきて、いるんでしょう。早くに預けてお迎えも遅くなるというような、そういう家庭は、年々増えてきています。そうなりますと受け入れの時間も早い段階で多くの保育士を配置しておかなければなりません。そして遅い時間にも多くの保育士を配置しなければならない。でもなかなかそんなに都合のいい人の配置ができるものではなくて、フルタイムで働いてくれる人が増えればそれなりの配置の工夫ができるんですが、時間決めて短い時間だけ働きたいというような方が多いとはなかなかそれも難しい。先日関西のとある保育士幼稚園教諭の養成校の学院長を務める同級生に話を聞きましたら、100人の卒業生に対して求人が5000人分来るんだそうです。キリスト教保育をする園を就職先として推薦するんですが、学生さんはこっちの方が月給が 3万円高いかなと言って他に行ってしまう。なかなかもうこうなると我々に勝ち目はありません。さらに最初の就職、新卒の段階から紹介会社に依頼をする、自分の就職先を人様に預けてしまうというような人たちも増えてきていますし、つい数日前に後輩の園の話で聞いたんですが、退職代行サービスというのもあるそうで、突然職員が来なくなり、その会社から電話がかかってきて、あの人は昨日辞めました、宣言をするんです、連絡は一切取れません、取ってはいけませんというような、なぜそんなことが成り立つのかよくわからないんですが、ニュースなどでそういう会社の存在があるというのは知っていましたが、 実際に身近なところで、そんなことが起きてくると思うとゾッとしてしまいます。まあ、これからもこう人材を探すという、日々戦いはまだまだ続きそうであります。で、親がの保護者の迎えが遅いということについての課題というのはもちろん今に始まったことではないんです。それこそ私が子供の頃、父が園長を務めていた園でいつも遅くなる母子家庭があって、うちで一緒に子供とご飯を食べたというそんな記憶ももちろんあります。ただそういうのは珍しかった。まあ、私自身前任地ではいつも遅くなる子供を牧師館に連れて帰ってご飯を食べさせたり、一緒にお風呂に入ったり、成り行きで園児をうちに泊めたりなんていうこともいたしました。まあ、そんな、まあ、思い出みたいなことはいくらでもあるんですが、こんなケースもございました。ある家庭で閉園時間の7時を過ぎてもお母さんなかなか迎えに来なくて、15分20分遅れるのは当たり前、ひどい時には40分1時間遅れて迎えに来るというようなこともありました。まあ、お母さんも大変苦労しているんだろうと思ってお手伝いを支えようとはするんですが、やはり定時に帰っていただかないと職員は残らなければならない。まあ、もちろんそれができなくなるので、それをさせてはいけないと思うので牧師館に連れて帰るんですが、それでもやはりお約束は定時に迎えに来ていただくということですから、お母さんに、そのようにお願いをするわけです。改善を言葉をかけると、まあ、改善してくれるんですが、それも数日すると元通り、なかなか続かない。でお母さんもさることながら保育園の関心はやはり子どもです。迎えが遅ければ当然夕食やお風呂とかそういうことも遅くなって、たとえ園長の家で食事やお風呂を済ませることができたとしても、やはりお母さん自身の生活リズムというのが遅い時間にこうずれていくということに慣れてしまっていますと、就寝時間は11時だ12時だなんてことになります。なのに朝は早く起こされて登園しますから、睡眠は十分取れない、ご飯も朝ご飯もろくに食べられない、そんなことが起きてきます。またそもそも親と接する時間というのが足りなくなれば、それを求める気持ちというのは態度に心に現れてまいります。わがままも多くなりますし、ひどくなれば手がつけられない、そんなこともある。そういう悪循環をなんとか改善したいと思いながらも、でも最終的には第三者が介入できるところは限られています。親子の問題だからと限界を感じながら悶々とする、そのようなことは少なくないわけです。で、ただこのケース、ある出来事をきっかけに子供は待っているんだということをお母さんがようやくわかるというような出来事がありました。単に迎えの時間を待っているということじゃない、お母さんは自分の方を向いてくれるというのを、その子供は自分の方を向いてくれるのを待っているということを期待しているんだということをお母さんは悟ったといいますか、そういうことがようやくお母さんに伝わったんです。お母さん言いました。そういえば少し早く迎えに行ったとき、嬉しそうに残っている子供にバイバイをしていましたと。園児にとっては保護者が迎えに来るというその時は本当に待ちに待った瞬間です。時にはこう遊びに夢中になって帰りたくないという逆のダダをこねるというようなケースもありますが、それはまあイレギュラーなこと、そう何度も起こったり続いたりするものではないし、それもまた何か親に対するアピールだったりもするわけです。基本的にはみんな迎えに来てもらうのを待っています。待つことができるというのは迎えに来てもらえるということが分かっているから、別の言い方をするなら親に対する信頼があるからこそそこで待つということができるわけです。もし不確定要素がいっぱいだったらそうはいきません。迎えが来ないかもしれないとなれば不安になるでしょう。だからぐずったり泣いたり落ち着かない時間を過ごすことになるんです。私たちでも、まあ、想像するといろんなケースを考えて いろんなイメージができると思うんですが、ちょっと変な例ですが、例えば 幻のスイーツがあると、それを買うために5時間6時間並ばなきゃならないというようなことがあったとします。ただでさえそんなに長い時間を待つのは嫌だと思うかもしれませんが、もしそれだけの時間待つことができたら買えるとしたら待つかもしれない。逆にそれだけの時間待っても購入できるかどうかわからないとしたら、まず並ぼうとは思わない人の方が多いでしょう。でも必ず買えると思ったら、そして食べてみたいと思ったら、並ぶということを積極的に検討するかもしれません。キリスト再臨の出来事、これも信じる人にとっては待ちに待った瞬間であるはずです。たとえほんの少しでもこれに疑問疑いを持ちますと、待つということはできなくなります。まして待っているがために迫害が迫っている、あるいは迫害を受けているとしたらどうでしょうか。キリスト教徒であるがために迫害が迫る、あるいは迫害を受けるとしたらどうか。そんなバカなことがあるか、そんなのは嫌だと思ってもおかしくはありません。ですから迫害があるかもしれないというような、そんなことを思いながら待つとしたら、それは相当の覚悟決断をしていることになります。つまり迫害があっても必ずその先に恵みが備えられているという確信があればこそ、その約束を信じればこそ、それを待つことができるということになるでしょう。イエス様が復活された後、40日後に天に帰られましたが、弟子たちにとって本当の戦いはそこから始まりました。すなわちイエス様というその彼らの舵取りが、人たちにとってはそのリーダーが、舵取りが天に帰られてしまい、頼るべき方が目の前から消えてしまい、困難な状況だけが残されてしまったというような状態。弟子たちの戦いはそのような状況の中で信仰を育み、福音を述べ伝えていくというものでありました。でもこの迫害があるかもしれない、あるいは命の危険が迫っているかもしれないという、そういう状況というのは逆に結束を強めて立ち向かおうとする、そういう心意気を呼び覚ますという、そのようなこともあったかもしれません。命が危険にさらされるというのは決して好ましい状況ではありませんが、だからこそむしろ同じ信仰を持つ者たちとのその結束は強まり、結果的に信仰共同体は力を得ていく、いったとも考えられます。そうしていくうちに、特に異邦人の世界、つまりユダヤ教の影響が及ばないところで福音に触れて信仰を養い始めた異邦人たちが増えて、そこにおけるキリスト再臨のことが人々の関心事になってまいります。特に異邦人伝道を志して周辺世界を伝道旅行で回ったパウロは、キリストが再び来たりたもう、その再臨の時はもうすぐそこに迫っているという危機感を持ちながら、人々に悔い改めを促してまいりました。確かにイエスさんはご自身が、その時はいつ来るかわからない、だからいつも備えて待っていなさいというふうに人々に教えておられました。結婚の宴で 花婿を待つ乙女たちの中に、ランプの油を切らせてしまったために花婿が来た時、ランプが消えていて、その宴に加えてもらえなかったという例え話があるのをご存知の方も多いでしょう。キリストの再臨はいつあるのか、私たちの目には隠されていて分かりません。だからいつでも備えて、いつその時が来てもいいように、私たちは備えて待つということが求められていました。しかしパウロが人々に語り聞かせたところでは、それこそ今すぐにでもキリストは再臨される、だから今すぐ悔い改めなさいと、そのように思われる、そのような宣教をパウロはしていきました。明日かもしれない、もしかしたら明日じゃなく今夜かもしれない、 いや次の瞬間かもしれない。そんな緊張感の中で人々は祈りつつ待つことになっていきます。ところがそのような緊張状態というのは言うまでもなく、なかなか長続きはしません。いくら待ってもキリストの再臨がない、明日かもしれないと言われながら、昨日そう言われたけど今日何も起こらない、先週から言われてけど何も起こらない、1ヶ月前から言われてるけど何も起こらない、そういう日が続けば不平不満を言う人は出てくるかもしれません。と言いますか、それは当たり前のことかもしれません。それらの人々はキリストの再臨そのものへの疑い、本当にそんなことは起こるのかと、そういう疑いを抱くようになってしまうでしょう。キリストの再臨、それは最後の審判と呼ばれる時です。私たちは裁き主の前で全てを明らかにされ、それぞれの罪を清算するための裁きを受けます。でもその時に私たちは、私たちの罪がキリストの十字架の死による贖いによって全て贖われる、帳消しにされると信じるなら、私たちは自分の力ではどうしようもすることができなかった罪の力から解放される、まことに許されて救いの門をくぐるという恵みを得るわけです。裁きがなくなるのではありません。裁かれて私たちは有罪とされる、でもその罪が贖われる、すなわち救われるのです。キリストはあくまでも私たちの罪を贖ってくださったのであって、私たちの罪それ自体が今なくなっているわけではないんです。あくまでもキリストの犠牲というものがあってこそ、私たちはその罪を許されていく、そのことを覚えて備えなければならないのですが、先ほども言いましたように、そういう緊張状態を保ち続けるのは優しいことではありません。なかなかやってこない週末に人々はしびれを切らし、救いの約束にも疑問を持ち始めるかもしれない。そのような時にヤコブは言います。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐すると、大地の尊い実りを待つのですと、このように言います。農夫の例えを通じて、物事には順序がある、野菜作りだってこちらの思い通りはならないという当たり前のことを人々に思い起こさせました。忍耐の時、それは必ずある、必要なのだ、でもその忍耐した分しっかりと報いはあるのだというのです。不平不満を言う者に対しては、そういった思いを抱くのをやめなさいとヤコブは勧告いたします。なぜなら救い主は戸口に立っておられるからだというのです。これには2つの意味があります。1つには、私たちの思いや言葉は全て主がご存知であるということです。戸口に立って中の様子をご覧になっているとでも言うんでしょうか。要するに、私たちが隠そうと思っても全ては戸口に立って明らかにされている、全て光のもとに私たちの思いは明らかにされるということです。もう一つは、救い主はまさにすぐそこに来ておられるという意味です。戸口のすぐ外、あと一歩で私たちにまみえるという状態にあるということでしょうか。すなわち、裁きの時はすぐそこまで来ているということになります。いつ中に入ってこられるのかは分かりません。いつでも入ってこられるよという、だから備えていなさいという、そのような勧告です。そのことを知る時、私たちは一つ一つのその罪に向き合い、悔い改め、全てをイエス様にお委ねするという決断を新たにしなければならないということを思います。神様を父と仰ぐ、すなわち私たちが神の子であると言われるのは、私たちがその親である神様への全幅の信頼を置くからには他なりません。子供は親の温かい保護があれば 豊かな感性を磨きながら成長していきます。そして親はこの成長に責任を持ってくれます。私たちは弱い器でありますが、それとは違って神様は私たちを決して見放すことはありません。私たちに必要なもの、良いものをすべて備えてくださる方です。そのことを心から信じるとき、私たちはキリストの再臨をも喜びを持って待ち続けることができるのだと思います。神様が預言者を通して約束された救い主、その降臨、信じる者にとっては待ちに待った出来事でしたが、多くの人々にとっては夢物語になりつつあったかもしれません。なぜなら待たされて待たされて御言葉の成就が疑われていたからです。でも信じて待ち続けた人々には福音がもたらされました。御子は確かに世に下され、私たちと共に歩まれたんです。同じようにキリストの再臨もまた、それを心待ちにする私たちに必ず起こるのだと。私たちはそれを備えて待つことが求められているのですから、期待をしながら、希望を抱きながら、キリストの再臨を待ち望むものでありたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちが喜びと感謝を持ってあなたと共に歩みながら、キリストの再臨の時を待ち望むものとしてください。新型コロナウイルスが再び猛威を振るい始めています。どうぞ一人一人の健康を守り支えてください。私たち平安のうちに日々を歩むことができますよう、どうぞあなたが守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。